神戸新金三上公也の企業訪問。これまで以上に地域の発展に貢献する金融機関でありたいとの願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
100周年に向け、これからもこの街でお客様のお役に立ちます。夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫です。
今週は神戸市兵庫区新開地にあります神戸新開地喜楽館をご紹介します。支配人の伊藤志龍さんにお話を伺いましたので聞いてください。さて、今日は神戸新開地喜楽館にお邪魔しております。支配人の伊藤志龍さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さんが支配人就任されて、はい、1年ちょっと経ちましたですね。
去年の7月11日これが喜楽館のちょうど開館5年 の、 あの記念日だったんですけど、はい、そこを機に支配人に、まあ、仕事に就かせていただいてという感じですね。
そうですか、はい、この1年ちょっとの間、はい、支配人なさっていかがですか。
いやでもやっぱ毎日毎日そのお客様がね、どんどんどんどんこう違う方がお越しになられる、で話し家さんもそのお客様に向かって一生懸命喋ってらっしゃるっていうところにこう一緒にいられるっていうんですかね、すごくもうあの生の声を聞き、それに笑い拍手をしっていう中にいられるのはすごく嬉しいですね、はい、
伊藤さんはABC 朝日放送のアナウンサーでいらっしゃいますから、はい、
そうなんです、
まあ、同業で、はい、かつ話すことはもう得意でいらっしゃって、はい、かつあの学生時代から落語をされてたんですよね。
はい、私あの神戸の大学で4年間勉強もほとんどせず、あの落語研究会お知見におりまして落語ばっかりやっておりまして、はいはい、まあ、そんなこともありまして、だから落語でしゃべる楽しさが分かって、まあ、アナウンサーの仕事について、うん、はい、でちょうどあの60で定年になるタイミングでこちらからお声掛けいただいて、はい、で、ABC は今いわゆる定年後再雇用で、うん、シニアで残ってるんですけど、はい、その仕事をしながら、うん、またちょっと神戸で落語に携わるっていう仕事にちょっと戻ってきたような感じです。
ああ、ということはその学生時代培ったものが、はい、今ここで花開いてという感じですか。
まあ、花開いてるかどうかわからないですけど、うん、まあ、たまたま私がそのお話を受けた時が2018年に喜楽館オープンしましたと、はい、で皆様ご存知のように2020年の初めからコロナの世の中になって、はい、喜楽館大変だという時に、まあ、半年ぐらい閉じてたり、はい、それからお客さんもなかなかお運びいただけないっていうところで、なんとか一緒にやってくれないかって言われましたんで、うん、あの落語を教えてもらった町の神戸にできた落語の小屋を、うん、ま、なんとかちょっとでも力になれるんだったらということがありまして、お手伝いしてるっていう感じですかね。
でもこのところよくあの喜楽館喜楽館という名前を周りで聞くようになったなっていうのは感じるんです。
はい、はい、でおかげさまでやっぱちょうど私もう本当たまたまなんですけど、私が去年、こちらに携わるようになるタイミングでコロナが2類から5類に変わって、はい、皆さん本当にこうお出かけしやすい、うん、であの本当に冗談みたいな話なんですけど、コロナが一番厳しい時にはお客様に声出して笑ってくれるなって言ってたらしいんですよなアホなっちゅう話なんですけど、はい、そういうこともなくなりましたので、うん、本当に自由に皆さん来てくださるので、はい、どうでしょう、前年比、まあ、2割3割ぐらいマシのペースでお客様も来てくださるようになって、うん、そうなると話し家さんもやっぱり力が入りますし、うん、ということでおそらくあの喜楽館の名前を皆さんが出してくださるのかなと思います。
はいはい、そんな中で、今新たな企画が進んでるんですね。
そうなんです、はいはい、神戸新開地喜楽館アワード2024という、よく、まあ、漫才でいうと M1 グランプリであったり、はい、さまざまそういうお笑いのコンテストってあるんですけど、去年からスタートさせたんですけれども、入門16年目から25年目というゾーンの方が、うん、はい、まあ、いわゆるエントリー対象者で、はい、コンテストをやりまして、うん、はい、これの決勝が12月15日の日曜日に、うん、行うということにしてるんですけれども、はい、これあの16年目って東京落語でいうと 真打ちになるならないっていう、
あのそのタイミング、
はい、上方落語には実はあの真打ちとか前座さんっていう制度がなくって、はい、もう関西は本当にあの実務重視ですので、うん、肩掛け関係なしでお客さんを呼ぶんやったらいいじゃないかということでなかったんですけど、うんはい、まあまあ、16年目ぐらい、つまり本当にこう充実してる年齢で、うん、若い噺家さんのリーダー的な存在の方をこう募りまして、そこでコンテストをして、はいうんまあ、ゆくゆくこう関西の落語、日本の落語を引っ張っていただく方をお客様の投票で決めようっていう大会で、はい、今年が2回目になるんですけど、
なるほどね、はい、この決勝ウィークがいよいよ12月の9日、はい、
そうなんです、
月曜日から1週間ということになるんですね、
はい、15日の夜が決勝で、うん、行うんですけど、はい、それに先駆けて昼席は毎日2時から4時半までずっと1年365日やってるんですけど、はい、12月9日月曜日から15日日曜日までは昼席をそのキラッカーアワードの決勝に出場される方を中心に番組を組みまして、うんはいはい、多いならちょっと景気を煽っていただこうと、うん、で実はですね、はい、キラッカーアワードはその決勝もお客様の入場された方と、実はラジオの生放送もやるんですけど、はい、の聞いた方の投票で優勝者を決めるんです。審査員置かないんです、はいはい、と同時に賞金も全部お客様 の、 あの
投げ銭で
投げ銭で成り立つということになっておりまして、はいうん、ですからあのぜひあのアワード決勝ウィークに来ていただいて、うん、若手の噺家さんを推すお気持ちでちょっとずつでも入れていただけると、ね、優勝者の励みになりますので、
気楽感で推し活を、
そうですそうです、
なるほど、
ちなみに去年の第1回はこの仕組みでやって、はいうん、優勝賞金109万円集まったんですよ。
すごいですね、
だから落語ファンの皆さんが若い噺家さんの奮闘を聞いて、はいうん、あよしじゃあちょっとっていう感じで入れてくださったお金を優勝者に差し上げて、今年もぜひそんな感じでやりたいなと思っております。はい、
はい、12月の9日の月曜日から15日の日曜日ということで、はい、あの各駅亭吉布さんの落語っていうのは聞く機会っていうのはあるんでしょうか。
いやもう今は本当にもう皆さんの背中を押す専門のお仕事で、そうあの言っていただきましたように、私もアナウンサーですので、はい、まあ、三上さんと同様に、うん、ある意味スタッフに支えてもらって、その代わりそこに乗っかってパフォーマンスを頑張るっていう仕事ばっかりだったんですけど、はいうん、60超えて、はい、本当下支えする仕事をしてると大変は大変ですけど、やっぱすごくあの噺家さんがいい落語をされた時には何とも言えずいい顔をされますし、お客さんもいい顔をされますし、だからこれを支える楽しさっていうのもすごく今思っておりまして、はい、あの各駅停切符はあの当分封印でございます。
あ、どうですか。支配人の落語を聞きたいという人もひょっとしてですか、ね、たくさんファンがいらっしゃると思うので、またそういう機会も作っていただきつつ、はい、ま
あ、でも自由に皆さんにお使いいただきたくって、うんはい、午前中と夕方はあの純然たる貸しホールにしてるんですね、はい、ですから音楽やっていただいても結構、うん、セミナーやっていただいても結構ということで、はい、様々お使いいただいてますんで、まあ、そういったちょっとこう遊びにもあの私出ていったら楽しいかなっていうのはちょっとしたりはしてます、はい
はい、年末ということで何かと慌ただしい時期になりますけれども、はい、引き続きご活躍くださいませ、はい、ありがとうございました。
失礼いたしました。
新金ウェブマルシェはネットで商品が買える、サービスが受けられる、神戸信金のお取引先を紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。
神戸信金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピで記事として配信されますし、番組のブログでは放送をお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてみてください。